ゴーゴー喧騒シーズン13。この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けします。ゴーゴー喧騒シーズン13第1回。この番組は県立相模原高校同窓会が母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けします。ご案内役は13期生の夏樹です。新年度になりました。この番組もシーズン13に突入です。喧騒では入学式が終わりました。新入生を迎えるために桜もギリギリまで待っていてくれました。今月の終わり頃には伝統の新入生歓迎球技大会がきっとあると思いますが、懐かしいですね。さてここからなんですが、今日は喧騒の先生にお越しいただきました。こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先生、自己紹介お願いできますか。
はい、県立相模原高校で英語科の職員をしています、又川博夫と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
先生がお越しいただけるということでお待ちしていたんですが、
はいはい、
あれ喧騒の生徒さんが来たかしらっていうぐらいお若いですよね。
そうかもしれないですね。はい、年齢はまあ33なんですけど、
はい
はい、今は喧騒若い先生多いので。
あ、そうなんですね。
はい、僕と同世代いっぱいいます。
さて先生なんですが、科目は英語、
はい、
と伺っております。
はい
はい、英語って私たちの時にはですね、リーダーグラマーって分かれていたんですが、最近違うんだそうですね。
そうですね、科目の名前が変わってるんですけど、今は英語コミュニケーションとか、英語表現って言って、コミュニケーション中心にやる授業と、文法中心にやる授業と分かれております。
コミュニケーションって言うと、じゃああれですか、もう会話みたいな、そういう。
そうですね、ペアワークとか一緒に読んでみようとか、何かこのトピックについてちょっと話してみようとかっていう風にこう、会話することが多い授業もあります。
変わってきてるんですね。
そうかもしれません
もうそれが当たり前なんでしょうか。
そうですね。
はい、今日はですね、先生ご自身のこと、
はい、
それから、喧騒の学校としての今喧騒どんな様子なのか、
はい、
それから部活動の顧問をなさっているということで、その部活動のことをお伺いしたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
又川先生、
はい、
英語の先生にどうしてなられたんですか。
はい、大学を卒業した後の話なんですけど、イギリスに留学する機会がありまして、でその時に日本語を外国の人に教えるボランティアをしてたんですけど、でその経験の中で短い期間じゃなくて長い期間教えられるようになるといいなっていうので、3年間人と一緒に接して、その人が成長する過程を見れるっていうところから高校の先生になろうっていうふうに考えました。
大学生時代は先生になろうって思いは
なかったんです、実は。はい、なので留学から帰ってきてから教職免許も取って26歳くらいで仕事をついて、この仕事にです。
ちょっと変わり種というか。
そうかもしれないですね。そうだと思います。
留学っていうのはどちらの国に留学ですか。はい、
イギリスの方に行ってて、ロンドンに2年ほど行かせてもらってました。
そうなんですね。じゃあ、現在 の, そのコミュニケーションの授業なんていうのも、本場の英語を生徒さんたちは習えることができると。
そうであってほしいですね。そう思ってくれてるといいんですけど
さて、今年の受験がもうその終わりましてね、4月になりましたから、終わったわけなんですが、どうでしたか、受験状況というのは。
そうですね、ここ最近、ここ 2,3 年多分上がってきてるっていうのもあると思うんですけど、今年のこの春の卒業生に関してもかなり良くて、ちょっと一般に上がってるところもあるんですけど、東京大学であったり、東工大っていうところも合格もらってきてる子たちもいて、で早慶上智であったり神町であったりっていうのも一定数いてっていうところなので、例年通りなんだけど、その水準が最近上がってきてるというところですかね。
もうほとんど進学。
そうですね、進学、あるいはちょっと浪人して進学準備とかの子たちももちろんいますけど、その子たちが圧倒的に多いですね。
やりきったわけですね。
そうですね、 はい。
あの卒業式が行われました。で、はい、今年の卒業式はですね、あの、まあ、マスクをするのしないのなんてことが話題になりましたよね。謙遜の卒業式はいつありましたか。
はい、3月の1日にありました。
はい、そうするとその時期っていうのはどうだったんでしょう。マスクはしましょうっていう時期だったですか。
ちょうどその直前にニュース等でもあったんですけれども、あのマスクを外して卒業式に出るっていう、うん、あのなんだそれが許可されるようになっていて、うんうん、で学校としても、はい、あのその卒業式に関しては、マスクをつけることもできるっていう風な形で、式取りを行ってます。
じゃ まあ、自主性に任せ て
そうですね、うん、あの歌を歌う部分とかに関しては全員一列マスクをつけるようにっていう風に、なってたんですが、それ以外の例えば入退場であったり、あの米の際であったりっていうところに関してはマスク外しても
いいよと。
はい、
でどうでした実際のところは。
そうですね、まあ9割くらいの子はマスク外していて、でもちろんつけている、あの 式中ずっとつけてる子もいるっていう感じでしたかね。
まあ、今年卒業した子どもたちというのは、うん、コロナが流行り始めた頃に入学ですか。
はい、おっしゃる通りです。あの入学したタイミングがちょうど2020年の4月なので、うんうん、あの休校期間、学校が休校期間を取っていた時期なので、多分学校にちゃんと登校できるようになったとかが6月とか7月だったと思うので、その世代ですね。
そう、ほとんどその高校生活はマスクとともにですよね。
そうなんです。
あら、
おっしゃる通りです。
あ、まあ、ちょっとねえ、なかなかない、その期間に当たってしまいましたね。
うんうんうんうん、
卒業生はみんなどうなんでしょう。泣くんですか今の子供たちは。
いや、それはね、案外そうでもないのかも。はい、
意外とカラッとしてますか。
うん、まあ結構明るくまた会おうねみたいな感じで別れてく子が多いですね。
うん、確かに今は卒業して、まあ、学校がバラバラ、まあ、環境がバラバラになってしまっても、あの、まあ、スマートフォンがあったりとか、
そうなんです、
SNS でつながれますもんね。はい、
おっしゃる通りです。
で、ちょっとそういうところは違いますね。
うん、
うーん、
だと思います。
謙遜はじゃあ今何年目なんですか、先生としては。
今、この4月から3年目の年に入ります。
前の学校とそれから謙遜と、うん、こうちょっと、まあ、比較ではないけれども、ちょっとこう比べてみて、謙遜ってちょっとこんな変わってるじゃないなんてことありますか。
変わってるはちょっと難しいですけど、そうですね、なんというか何でも頑張り屋さんが多い印象ではあって、勉強、偏差値とかも高いので勉強頑張る子たちがいるんだろうなは分かったんですけど、部活も頑張るし学校行事もこう主体的というかに熱心に取り組む姿勢見てると、なんか、うん、何でも屋が多いなっていう印象が多いですね。
部活も一生懸命やりますもんね。
そうですね、
そうですよね。あの、まあ、私謙遜の卒業生なんですけれども、うんうん、卒業生がこう会いますとね、大体、思い出というとグランドの、 あの、あそこでああだったよねとか、
はいはい、
物質の塔がね、まあ、変わってないよねとか、
はいはい、そうなんです。
今も変わってないですか。
変わっておりません。
グラウンドにあの仮設校舎が建ってましたけど、
はい、
あれは今どうでしょう。
プレハブ校舎は実は、昨年度かなの途中に、あのもう本校舎に全て移動したので、プレハブは取り壊しというか、なくなりました。
なくなって広々として、はい、あれは耐震工事のためだったんですか。
はい、おっしゃる通りです。で、はい、全て終えまして、
あ、終わった、はい、じゃあもう全部これで、
あ、まあ、あと残すところ体育館ってとこなんですけど、体育館だけは、
体育館も多分変わってないんですよね。
うーん、おそらく
ずっと古いじゃないかと。
はい、
あとはあの思い出すのが下駄箱でしょうか。
はい、下駄箱もおそらく、うん、ずっと変わってない歴史があるんじゃないのかなと思います。
もう一つは、
はい、
教室の前に飾ってある校訓、
はいはい、礼節審議根性ですね。
そうですね。あれは今はどうでしょうか。
今もあります、もちろん、あの、掲げられてますね、全クラス。
あ、全クラス、はい、やっぱり変わってないんですね。
はい、
あれはあの意外と珍しいんでしょうね、ああいうのが掲げてあるというのは。
そうかもしれませんね。校訓もちろん あの校訓がある、のは各校一緒なんですけど、うん、各教室に置いてるっていうのはひょっとすると珍しいのかもしれません。
先生としてもちょっと珍しいなと、はい、
ちょっとびっくりします。
びっくりしました、
はい、
もう慣れましたか。
はい、もうさすがに
ということです。さて、現在のということで今度は先生のですね顧問なさってる部活動についてお伺いしたいと思います。はい、顧問を何かやさなさってますね。
はい、軽音楽部で顧問を、はい、
軽音楽部といいますと実は先月のこの豪豪喧騒には軽音楽部の子どもたちに出ていただきました、は
い、ありがとうございました、
はい、セントラル、
あ、おっしゃる通りです、
ですね、C 組と E 組でセントラルの
さすが、はい、すごい
、グループの子たちが出てきましたけれども、
はい、
軽音楽部というのはかなり活発ですか、どうでしょうか。
うん、活発ですね。部員も50人くらいいまして、
うん、
でまあ、あの軽音楽部なんでバンドを組んでるんですけど、うん、バンド数も15くらいはあるので、うん、はい、練習は活発です、
はい、
あとはちょっと驚いたところとしては、まあ、前の学校活動場所が1箇所で、
うん、
そこをまあ30人40人とかで共有してるんですけど、あの喧騒に関しては練習できる場所が3つあるので、そこをその15バンドがローテーションしてっていう感じなので。
どこでやってるんですか。
視聴覚室がありまして、そこがまあ、はい、スタジオとして扱うなら一つ、
うん、
で視聴覚室の準備室ともう一つの準備室があるので、そこ二つもあのお借りさせてもらってて、
じゃあ結構いい待遇ですよね。
はい、あの常日頃言ってるんですけど決してなんだ普通じゃないというか三つもあるっていう。
そうですよね。どちらかというとあの以前だと吹奏楽部とかマンドリン部だとか、
うんうんうん、
まあ、音楽関係だと、
うん、
そっちがこう幅を利かせていて、
うんうん、
軽音楽部はちょっとっていうところもあの以前はあったんですけど、うんうんうん、今じゃそんなことないですね。
そうですね、多分今までいろんな変遷があったと思うんですけど、
ここに来ては
今は、は
い、うん、先生なんで軽音楽部の顧問、あの分かりません、顧問っていうのは先生やりたいとかって言えるんですか。
あ、そうですね、あの、うん、年度末にその部活動の、まあ、調整というか、ありまして、で、その中でこう各部の希望取って、
うん、
で私はその調整いただいた結果軽音部でやらせてもらってるっていう。
じゃあやりたかったっていう。
そうですね。
なんで音楽好きなんですか。
音楽好きです。高校生くらいの時からずっと好きで、で僕自身も高校生の時バンド組んだりしてて。
やっぱり
そうなんです
やっぱり
そうなんです。
それがあって現在はなさってない
ですか。
はい、
今もまあ細々いろんなとこでやって、そう、音楽好きだと結局なんかいっぱい友達もできるんで、
うん、
そういうのをなんか高校生も経験してくれればいいかなっていうとこですかね、
うん、ちなみにあの又川先生は楽器は何を。
僕は今はギターとベース弾いて、あとあのちょっと化粧違うんですけどダンス部にいたこともあるので、あのそれで DJ を少しあははみたいな
本当に、
はい、
あの DJ ってあれですよね、キュッキュッとかやりながらのあれですか。できるんですかそれが。
少しだけですけど。
生徒さんたちはそのことを知ってるんですか。
いや、あの実はこっち来てから全然やる機会ないんで、ダンス部がないんで。
あ、そうなんですけど。ダンス部がないんですね、
はい、
あの野球の応援団の時とか、
はいはいはい、あれは何部。あれはね、応援団部っていうちょっとまた別のものがございまして。
そうじゃないんですね。
そうなんですあれ、
じゃあ軽音楽部の方で、じゃあその楽器をあの生徒さんたちの前で披露したことは。
あ、何度かはあるはず。あのバンド一緒に組もうって言って一緒にやったりとか。
いいですね、はい、今はもう先生と生徒もそういう関係なんですか。
これはでも結構びっくりで、
うん、
あの2年前に着任した時とかはもう、うん、当然ですけど全員知らない人たちなんで、
そうですね、
どうしようかなと思ってこう、うん、ぼーっとしてた時にこう声かけてくれて、あの今度発表会の場があるんで、その時に一緒にバンド組みましょうって声かけてくれて、よしっつって、で一回やっちゃうとね楽しくなるからまたやろうよって言って声かけてくれて
声かけてくれてっていうのは生徒の方から
って。そうです、びっくりしました。
先生一緒にやろうよって。そういう時の関係性はどういう感じなんですか。
あ、でもあの練習場所に入っちゃうもうフラットというか、別に僕先生じゃないんで一プレイヤーなんで、例えば僕ギター弾いててとちったら普通に怒られるし本当にここは普通です。
あ、そうなんですね。
もう全然関係性なんてないです。そこは
もう同じ対等
一緒です。とちったらごめんねって謝るし
先生何やってんのよって、はい、
言われます。普通に言われます。そこ
だけど、まあ、授業の時にはそれは違うわけですね、きっと。
そうですね、まあもちろんそこになってくるとちょっと関係性は微妙に変わるかなってとこあるんですけどそう、ここがね難しいところなんですよね。
楽しそうですね。でも、はい、軽音楽部ここのとこすごく頑張ってますね、
う
ん、
そうですね、大会に出てるバンドも増えてまして、
うん、
あの大会出るためには自分たちのオリジナル曲ってのがいるんですけど、そのオリジナル曲作るためにこう切磋琢磨してるなっていう印象ですね、はい、ここずっと。
あの喧騒の子どもたちっていうのは、まあ、勉強も頑張ってますけど、うん、部活動も熱心にやってます、
うんうん、
高校生にとって部活動ってどうでしょう、やっぱり必要なものでしょうか。先生どんなふうに思われます。
そうですね、うん、まあ、さっきの話とちょっと被るんですけど、うん、なんか軽音部に限っちゃいますけど、
うん、
あの言うとなんていうかコミュニケーションちょっと苦手だなっていう子たちが、うんうん、その軽音部の活動3年間通じてバンドメンバーとコミュニケーションいっぱい取って、うん、なんかコミュニケーション上手になっていくなっていう過程は見てていつも感じてるので、最初は無口でなんかね、あんまり話さない子が3年間経つとちゃんと意思疎通できて、後輩たちに指示出したりする様子見ると、あ、すごい成長してるなって感じますね。
うーん、じゃあそれは自分の好きな音楽っていうのが間にあるからですね、きっとね。
そうそうそう、
へえ、
おっしゃる通りです。
そういうのがやっぱりあるのは、
うん、そういう意味でね、部活でなんかちょっと違う面というか勉強だけじゃなくてそういう面は成長できるかなって気がします。
特に16、17、18歳ぐらいですから、やっぱり1年違うとねぐっと変わりますもんね。
どんどん大人になってきます
ですよね、
はい、身長抜かれることとかもあるよね
見上げ生徒見上げたりして、
あれ大きくなったねみたいな
ですね。でもそれは先生の、はい、あの嬉しいところかもしれませんね、うんうん、さてあの、はい、今回ですね、この後曲を1曲ご紹介するんですが、
はい、
先生からは今日は、軽音楽部のグループの曲を準備してくださいましたね。
あ、はい、
なんていう曲でしょうか。
はい、あの曲名は日々の切り抜き丸さんっていう曲なんですけど、あの、これついこの間卒業した軽音部の子たちが作った、
はい、
曲でして、ルピナスっていうバンドがあるんですけれども、
はい、
その子たちの曲になります。
ルピナス、
はい、
何人組だったんでしょうか。
3人組ですね。ギターボーカルの子とベースとドラムと、で全員でまあコーラスして。
オリジナル曲ですか。
はい、そうなんです。
日々の切り抜き丸さん。
丸さんです。丸に止まる位置はないそうです。
ないけど急に丸さん、
はい、スタートから3だそうです。
ちょっと面白いな、ま、どうしてその丸さんだかって先生はご存じない。
いやもうわからないです、ここまで来ると
でも何かきっと思いがあったのかもしれませんね、うん、じゃあ後ほどこの曲をご紹介したいと思います、
はい、
それではそろそろ時間になってまいりました、
はい、
先生最後にですね、これから喧騒に入ろうと思っているお子さん、
うんうん、
それから親御さんが聞いてらっしゃいます、
はい、
ちょっと何かメッセージがあれば。
そうですね、まあ、今まで話させてもらったんですけど、勉強頑張ったり部活頑張ったりっていう環境としてはベストだと思ってるので、
うん、
いっぱい努力して謙遜入ってください
そして又川先生が待ってます
はい、ぜひ軽音に
ということです。それでは、最後に曲の紹介をお願いいたします。
はい、ルピナスで日々の切り抜き丸さんです。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
県立相模原高校同窓会事務局からのお知らせです。 このコーナーは29期の染谷公平がお伝えします。4月年度初めの放送ですにもかかわらず、今日は私一人の放送になってしまいました。寂しいですね。ということで、新年度皆様いかがお過ごしでしょうか。年度が明けて、そうですね、喧騒の方も3年生は卒業していって新しい新入生を迎えたと思うんですけれども、皆さんは、環境が変わった方、変わらない方、どうでしょうかね。はい。まあ私は、年度末がものすごいバタバタで、忙しい業務でして、それがようやく落ち着いたので、ちょっとほっとしてるんですけれども、まあ大きな変化は、ございませんでした。まあちょっと前ですけども、今年の新年、1月の2日にサッカー部の、OB の初蹴りが、あってですね、なんと、サッカーコート、狭いんですけれども、そこに40人ぐらい集まったんですね、同窓生が。シニアはシニア同士で、若者は若者同士で、ちょっとボール蹴ったんですけども、若い人たち35歳未満とはいえ、すごいですね、動きが。あ、ちなみに私は今年47になるんですけれども、もう本当に、見てるだけでお腹いっぱいになるぐらい、な感じでした。まあ、怪我もなくね、楽しく過ごしたんですけれども、その時に、よく、喧騒の前は仕事で、車で通ったりするんですけれども、まあ、中に久しぶりに入ってみて、正門のところがかなり、もう綺麗になっててですね、正門の前の道路も広くなったりとか、歩道が広くなったりとか、だいぶ変わってましたね。校舎はですね、それほど変わってないので、本当に生まれ変わったかというとそうでもないくてですね、懐かしい佇まいも、残ってはいるんですけれども、歩道が広くなったんで、高校生みんな、通学の時、だいぶ、通いやすくなったんじゃないですかね。あ、そうだ、そう、集まったといえば、私の妻も、同期で同窓生なんですけれども、つい先日、その29期の、水泳愛好会、今愛好会なんですかね、水泳部にもう格上げされてたんじゃないかな。私の頃は、水泳部がなくてですね、で水泳好きが集まって、愛好会を初めて立ち上げた、そんな期だったんですけれども、その同窓会が卒業以来初めて開催されてですね、で、妻もとても、楽しかったと、申しておりました。はい。皆さんもですね、そんな感じで、同期で、同じ部活で、OB で、どんどん集まれるといいですね。市役所前の通りの桜が、もうだいぶというか多分放送の頃には、完全に若葉になってしまってると思うんですけれども、満開でとっても綺麗でしたね。私の事務所が相模原商工会議所の中にあるんですけれども、まあ、いつも、市役所の前の通りの、桜並木で、あそこの桜並木のところがですね、桜が満開の時期はものすごい交通渋滞になるんですね。でも歩くといいですね。すごい、綺麗で。入学したての時に、4月の最初の頃かな、桜祭りがちょうどやっててですね、で学校の帰りに仲良くなりたての、友達、男友達と、あと、女の子の、まあ、友達と、何人かで、ちょっと見に行こうかなって言って、ドキドキしながら見に行った、そんなのちょっと思い出したりしましたね。まあ、今年は選挙が、統一地方選挙があったので、桜祭りというのはなかったんですかね。今年は若葉祭り、になるんですかね。うん。まあ、4月なんでね、新入生の方も、ドキドキしながら、校門をくぐっていく、行かれたことと思うんですけれども、どうかな。私のことで言えば、やっぱり部活何部に入ろうっていうのが結構、重要なトピックなんですかね。私はですね、実はもうサッカー部に入ることを決めて、入学したので、 もっと言うとですね、あの入学前の、3月の頃からですね、あのサッカー部の合宿とかに参加させてもらってですね、一緒に活動してたんで、で、まあ、あの同じ新入生もあの何人も参加してて、でもうあの入学式前からですね結構何人か仲良く、なってですね、一緒に、まあ、過ごしてたんですけれども、本当にあのそういうことがない、普通の、ね、皆さん普通入学されて、ね、あのみんな初めてでしょうから、まあ、中学が一緒だった人たちはね、あの少し顔見知りもいるでしょうけれども、ドキドキしながら、校門をくぐって来られたんじゃないですかね、うん、部活の、選びなんか選ぶのなんかどうするんですかね、確か仮入部期間なんかがあって、それで何ヶ月か1ヶ月か2ヶ月仮入部の期間を過ごして、それで本入部されるんですかね。部活で言うと、そういえばあの喧騒の前に垂れ幕があって、マンドリン部の全国大会出場なんていう垂れ幕がかかってましたけど、マンドリン部今年も入部される方いらっしゃるんですかね、ぜひあの、まあ、皆さん、部活動も楽しまれるといいかなと思いますけれども、はい。で、来月ですね、5月なんですけれども、5月の21日に、実は喧騒同窓会の、総会が今年も開催されます。時間は16時から、場所は、相模原高校の、会議室です。同窓会の、同窓会の会員であればどなたでも参加できるんですけれども、どうでしょうか。久しぶりに母校に入ってみるのもいいかもしれないですね。その時にはぜひ、正門のところ少し、変わって綺麗になってますので、変わり具合なんかもご覧いただけたらなというふうに思います。で、毎年ですね、あの同窓会の総会が、どのぐらいかな、1時間ぐらいかな、しないぐらいで、まあ、その時にですね、あのみんなで久しぶりにあの、校歌を歌ったりするんですね。結構覚えてるもんで、あの久しぶりに喧騒の校歌を歌うのもいいかななんていうふうに思うんですけれども、で、総会が終わった後に、毎年、今年はおそらく大丈夫だと思うんですけれども、懇親会も予定されています。ちょっとお酒を飲みながらですね、いろんな同窓生の方と、交流ができる場を、作ったりもしてますので、ぜひこちらの方にもご参加をお待ちしております。では最後に同窓会の連絡先をお伝えしましょう。同窓会事務局への連絡は、0120109899、トークはここにかけて内線162とお伝えください。電話の受付時間は平日の午前10時から午後5時です。ファックス番号は 0120109184、トークいやよ。こちらは24時間 OK です。同窓会事務局では卒業生の名簿を管理し、同窓会新聞を発送しています。住所等の変更があった場合には、どうぞご連絡ください。ホームページ内の住所変更フォームからも変更可能です。それでは、ぜひ皆さんで喧騒同窓会を盛り上げていきましょう。このコーナーは、29期の染谷浩平がお伝えしました。
ゴーゴー喧騒シーズン13第1回、いかがでしたか？今年は喧騒60周年の年ということで、秋には記念式典が開催される予定です。現役生の保護者の方々と先生方を中心に、同窓会も協力して準備もスタートしています。喧騒としては記念すべきこの1年、今年度もよろしくお願いします。ゴーゴー喧騒。この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けしました。